いやー、今日も問題発言しまくりかもしれません。喋るよ、
喋るよ、来い。
まずはじめに、前回放送におけるちょっと訂正とお詫びを申し上げたいと思います。まあ苦情があったわけじゃなく、むしろ高評価をしていただいたんですけど、まあ高評価をしていただいたからこそ、ちょっと訂正を加えたいと思うんですけど、まあ、その前の回の後半でですね、丸山穂高さんのネタをちょっと喋って、まあ、その丸山穂高さんが、まあ、北方領土を返してもらうには、まあ、戦争するしかないというか、まあ、その戦争して取り返すことには、団長、あなたは賛成ですかっていう、まあ、話があって、それに対して、まあ、そのまま問題発言だと、まあ、世間は騒いでるわけで、なんで問題発言やねんって僕は、言いましたし、まあ、僕はそれには別に今もスタンスとしては変わらないんですけど、ただすいません、僕その話を本当に詳しく掘り下げて調べたわけじゃなくて、ちょっと結構いい加減なことを言いました。っていうのも、まあまあそのね、そりゃ戦争でも戦闘帰ってこんやろっていう考えにはもちろん僕未だに違いはないんですけど、ただその、例えばその、団長さんって、言うじゃないですか、その、団長さんってのが僕、てっきりその人は国会議員の団長さんだと思ったんですけど、違うんですよね。その団長さんはまだ小さい頃に終戦を迎えて、そのロシアが北方領土に攻めてきて、その時その団長さんは北方領土に住んではった人で、もうそのロシア軍からの攻撃を受けながら、もう命からがら北海道に逃げてきたという、そういう戦争体験をした、まあ、一般の方が団長されたわけで、その人に向かって戦争でもしんと北方領土帰ってきませんけど、その考えに賛成ですかって言うた。ちょっと、それはちょっと確かに僕問題な思いましたね。そういう一般の団長さんに向かって、ちょっとそういうことを言うのは、ちょっとまあ、あれかなと思いましたし、あとまあ、丸山穂高さん、まあまあ、飲酒トラブルで何回も問題を起こしてる人で、まあもちろん飲酒トラブルを起こしてる人だからといって、何も言うちゃあかんという考え方には僕反対なものの、とは言っても、この人の酒癖の悪さ調べたんですけど、めちゃめちゃ悪いっすね。それはちょっと、さすがに、こんだけ酒癖の悪い人は、あかんわと思いまして、ちょっとそれもちょっと僕反省してますし、まあ僕もその酒癖の悪い人間に痛い目に遭わされたという経験いっぱいしてるんで、ちょっとそれもどうかなと思いましたし、この丸山さんですけど、その北方領土ついて、まあ一応北方領土、まあ一応定義上は日本なんですけど、まあまあそのロシアの人住んでるじゃないですか。で、その北方領土の飲み屋に連れて行けとか、そのお姉ちゃんいる店連れて行けとか、なんかそんなん言うたらしいですけど、ちょっとそれもちょっとあかんなと思いますし、でまあまあその北方領土は一応定義上日本がまあ領有権、まあ今主張してますけど、まあまあ一応ロシアなんですよね。で、そんなロシアでもしもそのね、丸山さんが暴れた場合、まあまあロシアの警察に逮捕されるという危険性もあるわけなんですよね。で、ロシアの警察に逮捕されて、ロシアの、まあ、裁きを受けるということになったら、もうそれはその、北方領土はロシアのもんですということを、わざわざ日本の議員が認めに行ったような状態になるわけですよね。で、そういうのを避けるために、だからその、なんか、北方領土に行った、まあ、その、なんて、施設団かなんかわかりませんけど、もうその、まあだからその政府の職員なんかが丸山さんをもうめっちゃ抑え込んで丸め込んだらしいですけど、まあまあ、それはまあそれぐらいきちんと、もしもロシアの警察に捕まろうもんなら大変ですからね。だから、まあ、そんな問題も起こってたとも知らずに僕はちょっとあんなこと言っちゃって、ちょっと、これは前回の放送問題発言やなと思っています。いますよ。いますが、ただ、まあ、戦争でもせんかったら北方領土戻ってこうへん考えっていうのには僕賛成ですし、それが原因で議員辞職させられるっていうのは、僕それ言論の自由に反してると思うんで、まあそこは僕撤回しませんのでね。まあまあそんなわけで、まあそんな問題発言をしたらよく受けるけど、今日もちょっと問題発言になると思うんですけど、ちょっとびっくりしたんが、まあこれちなみに6月4日火曜日にの昼間に今収録してるんですけど、昨日ですよ、昨 昨日あの明石市であの橋本聖子さん、この人まあオリンピック担当大臣じゃないですけど、なんかそのオリンピック担当のねことをしてる、まあ、参議院議員の方ですけど、まあ橋本聖子さんがまあ兵庫県の明石で講演した時に、あの同じくあの自民党の兵庫県の議員のあの末松信介さんがですね、あの橋本聖子さんをまあ紹介する時ですかね、あの橋本聖子さんは竹を割ったような男前ですってね紹介しちゃったそうなんですよね。でそれに対してこれはその女性蔑視だとかなんか女性差別だとかなんか問題発言だって騒いでるというニュースが昨日あったんですけど、バカじゃねえのって思うんですよ。竹を割ったような男前だと言ってその橋本さんを紹介する、これはまあギャグじゃないですか。ギャグの範囲内で捉えたらと思うんですけど、これを問題発言と捉えてしまう人間のギャグセンスというかその包容力のなさ、これ大丈夫かと思うんですけど、皆さんどうですかね。これがもし女性蔑視だのその男女差別だって言うんだったら、和田アキ子のことを男前とかなんかね、あの TBS のアッコにお任せ、ちょっと最近見てないんですけど、あれはどうなんねんって思いますし、で、あと僕は最近、まあ、ちょっとこれも別の意味で不適切な発言ですけど、まあ、僕 YouTube とかなんかで、愛し恋しさん、夢二愛し、君恋し、漫才師ですね。もう、お二方とも亡くなられてるんですけど、まあ、僕、昔結構好きやって、最近もまたその、愛し恋しさんの漫才なんかをよく、YouTube なんかで聞いてるんですけど、愛し恋しさんのネタに、その、まあ、孫の英才教育っていうネタがあって、そこで、とりあえずその、孫が生まれるから、その、男の子らしいんですけどね、その男の子が生まれるから、名前何にしようかなっていうネタなんですけど、よしこって名前はどうやろうって言うたら、いやいやいや、よしこってそれ女の子の名前やん。その、名前に子がつくのは、大体女の子の名前やぞって言うたら、ほな、君に尋ねるけど、小野の妹子、剣寿司の小野の妹子は、あれは、女かなあ、あと、俳優の津川雅彦、歌手の近藤正彦、この二人は、女かってね、まあ、聞くわけですよ。いやいや、男やでって。で、それにあれや、マラソンランナーの瀬古正彦、これは女か、いや、男やで。それから君の嫁はん、高子、あれは女か、女やみたいなね、ネタがあるんですけど、これ完全に問題発言ですけど、それ、ね、それをちゃんと笑うというね、まあ、昭和末期、平成のね、人の包容力、これも素晴らしいなと思いますし、あと、これもちょっと人のネタなんですけど、吉本新喜劇の小籔和豊さんっているじゃないですか。小籔さんが、ネタにしてる話なんですけど、男女差別言うんやったら、美人なんちゃらってあるじゃないですか。その、例えば、美人シェフとか、美人おかみとか、美人ショップ店員とか、その美人なんちゃらっつうのやめろやって、小籔和夫さんが言ってるんですよね。そんなんね、美味しい定食屋さんのおかみさんなんて、そんなん、ぶっさいくなおばさんが作った方が美味しいやろとか、なんか、まあ、ね、言ってあるけど、その、美人なんちゃらって今すごい流行ってるじゃないですか。あと、それから、イケメン店員とか、イケメンマスターとか、なんかその、イケメンなんちゃらとか、美人なんちゃらっていうのも、これも男女差別やないかってね、小籔和夫さん言ってはるんですけど、もう全くその通りだと思うんですよね。そういうなん、男女差別、細かいことにその男女差別や言うのだったら、そういうとこも取り締まっていけよと思うんですよ。まあ、例えばですね、僕もその、いろんなアルバイトをした経験があるんですけど、やっぱりその、レジとか受付なんかは、やっぱり可愛い女の子が担当するってことがやっぱり多いんですよね。で、まあ、ちょっといろいろそのお店とか忙しくなってきて、ちょっと大変やから、じゃあちょっとその可愛い女の子に代わって、ちょっと僕がそのレジとか受付するわってやったこと僕結構あるんですよね。そうしたらですよ、もうその可愛い女の子目的に来てるおっさんなんかがめっちゃ不機嫌になるんですよ。あれなんや、あれ今日いつものお姉ちゃんいいひんのとか言われて、なんや兄ちゃんにレジされるんだったらもう俺帰ろうかな思うわとか、そんなん言われたことあるんですよ。もうこれ完全に男女差別じゃないですか。もう、可愛い女の子で、 客釣ってるわけじゃないですか。こういうなんには男女差別やと言わずにですね、そんなあの何あの竹を割ったような男前やってその橋本聖子さんを紹介するとか、そんなんばっかり男女差別っていうのどうかなって思うんですよね。だからそのね、まだまだそんなん言い出したらそんなん、いやっていうかそのまああの前回の放送で僕その世界平和とかそのいじめや暴力をなくそうなんて絶対無理やって話をしましたし、で多少の暴力やいじめがないと世の中回らんみたいなことをね、まあそれも僕の本意じゃないですよ、本意じゃないにしてもそれは真実じゃないですか、あの本意ではないですけど真実なんですけど、これもそうですよ、その男女差別とかその女性蔑視を完全になくすのは無理やし、多少ないと世の中回らんと、うん、まあこれももちろん本意ではない、本意ではない、本意ではないが事実だ、事実だし真実だと思うんですよね。結局そういうのをうまく丸め込んでうまいこと回していくのはやっぱりその世の中の人間の包容力というか寛容さというかギャグセンスというかそういうもんじゃないんかなって僕思うんですけど、ちょっとこれは言い過ぎましたかね、これも問題発言ですかね。まあもちろんその問題だとは思うんですけど、これぐらいの包容力は持とうよと思うのが僕の意見なんですけど、いかがでしょうか。そういうことで、もう今日はもうちょっとね、いつものって言っちゃあれですけど、問題発言をしたついでにもう最後に吐いておこうと思うんですけどね。まあ、男女差別とか女性蔑視とかワーキャー言ってますけど、あと他にもその、まあ、ちょっと、 前の話ですけど、 LGBT、まあ、最近は LGBTQ と言うんですけど、まあ、その LGBTQ のなんか差別問題なんかもね、あのニュースになったりしてるんですけど、そういうね、まあ、LGBT の人を差別するのはやめようって言うてる最中ですよ。言うてる最中にですよ。しかもその LGBTQ の差別をやめようと言うてる人物がいたりするんですけど、そういう人物にですね、横井さんってゲイですよねって言われたことありますし、まあ僕よくいろんな方から僕はあのゲイじゃないかホモじゃないかと、ほんまにあのまあ冗談で言う人もいますよ。僕の周りの親しい人物に冗談で言う人がいて、まあなんでやねんって言うたりしますけど、ガチで僕のことをゲイだとかホモじゃないかって言う人いるんですけど、もうあの差別で訴えてやろうかと僕はほんまに思うレベルなんですよね。あのまあ僕まあなんこれどこまで言ったらいいのかな、その表向き上僕女っ気ないじゃないですか。これもう僕の親しい人とは分かると思うんですけど、僕めちゃめちゃ女好きですよ。もうちょっとあのほんまにいい年してだいぶ女好きなんで、ちょっともうほんまにちょっと外向き上はもうちょっとそういうのを見せるのはやめておこうって今思ってるんですけど、まあまあそれはいいですよ、それはいいとして、ほんまに真剣に僕のことをゲイじゃないのかっていう人がいて、しかもその LGBTQ の差別をなくすためにもあのちゃんと世の中にカミングアウトした方がいいんじゃないかってことを勧めてくる人がいるんですよ。ちゃんと横井さんもそういう包み隠さずに世の中の人に言うた方がいいんじゃないのとか、ほんまにそういうことを迫られたりするんですよ。僕はそんなこと言って、いやだから僕はすいませんゲイじゃないです、あのなんていうかその女が好きな男ですって言うたら、あなたがそうやって口ごもるから差別がなくならないんじゃないのとかいうことをほんまにガチで言われたりするんですけど、これどうしたもんですかね。そういう流れに対して僕はゲイじゃないとあの断言することがどうやら差別を助長してるらしいです。困ったもんです。あの確かに僕もちょっと自分の写真見て僕のちょっと顔とか見た目ゲイっぽいなって思うこと自分でもあるんですけど、横井圭は女の子大好きです。そしてあの男に対して恋愛感情を抱いたことはありませんので、どうか足からず。
喋る横井。